ふーと言って汽船が止まると、橋家が岸を離れてこぎ寄せてきた。船頭は真っ裸に赤ふんどしを締めている。野蛮なところだ。もっとも、この暑さでは着物は着られまい。日が強いので、水が矢に光る。見つめていても目がくらむ。事務員に聞いてみると、俺はここへ降りるのだそうだ。見るところでは、大盛りぐらいな漁村だ。人を馬鹿にしていら、こんなところに我慢ができるものか、と思ったが仕方がない。威勢よく一番に飛び込んだ。続いて、五六人は乗ったろう。他に大きな墓を四つばかり積み込んで、赤粉は岸へこぎ戻してきた。丘へ着いた時も、胃の一番に飛び上がって、いきなり磯に立っていた花垂れ小僧をつらまえて、中学校はどこだと聞いた。小僧はぼんやりして、知らんがの、と言った。気の利かぬ田舎者だ。猫の額ほどな町内のくせに、中学校のありかも知らぬやつがあるものか。ところへ、妙な筒っぽを着た男が来て、こっちへ来いと言うからついて行ったら、港屋とかいう宿屋へ連れてきた。嫌な女が声をそろえて、お上がりなさいと言うので、上がるのが嫌になった。角口へ立ったなり、中学校を教えろと言ったら、中学校はこれから汽車で二里ばかり行かなくっちゃいけないと聞いて、なお上がるのが嫌になった。俺は筒っぽを着た男から、俺のカバンを二つ引きたくって、のそのそ歩き出した。宿屋の者は変な顔をしていた。停車場はすぐ知れた。切符もわけなく買った。乗り込んでみると、マッチ箱のような汽車だ。ゴロゴロと、5分ばかり動いたと思ったら、もう降りなければならない。道理で切符が安いと思った。たった3銭である。それから車を雇って中学校へ来たら、もう放課後で誰もいない。宿直はちょっと用足しに出た、と小遣いが教えた。ずいぶん気楽な宿直がいるものだ。校長でも、尋ねようかと思ったが、くたびれたから、車に乗って、宿屋へ連れて行け、と車夫に言いつけた。車夫は、威勢よく、山城屋という家へ横付けにした。山城屋とは、質屋の勘太郎の屋号と同じだから、ちょっと面白く思った。なんだか2階のはしご段の下の暗い部屋へ案内した。暑くっていられやしない。こんな部屋は嫌だと言ったら、あいにくみんな塞がっておりますから、と言いながら、カバンを放り出したまま出て行った。仕方がないから、部屋の中へ入って、汗をかいて我慢していた。やがて、湯に入れと言うから、ざぶりと飛び込んで、すぐ上がった。帰りがけに覗いてみると、涼しそうな部屋がたくさん空いている。失敬なやつだ。嘘をつきやがった。それから下女が膳を持ってきた。部屋は暑かったが、飯は下宿の時よりだいぶうまかった。給仕をしながら下女が、どちらからおいでになりましたと聞くから、東京から来たと答えた。すると、東京は良いところでございましょう、と言ったから、当たり前だと答えてやった。膳を下げた下女が台所へ行った時分、大きな笑い声が聞こえた。くだらないからすぐ寝たが、なかなか寝られない。暑いばかりではない。想像しい。下宿の5倍くらいやかましい。うとうとしたら、清の夢を見た。 キヨが越後の笹飴を笹ぐるみむしゃむしゃ食っている。笹は毒だからよしたらよかろうと言うと、いえ、この笹がお薬でございますと言ってうまそうに食っている。俺が呆れ返って大きな口を開いて、はははは、と笑ったら目が覚めた。下女が雨戸を開けている。相変わらず空の底が突き抜けたような天気だ。道中をしたら茶台をやるものだと聞いていた。茶台をやらないと粗末に取り扱われると聞いていた。こんな狭くて暗い部屋へ押し込めるのも茶台をやらないせいだろう。みすぼらしいなりをしてズックのカバンとケジュスのコウモリを下げてるからだろう。田舎者のくせに人を見くびったな。一番茶台をやって驚かしてやろう。俺はこれでも学士の余りを30円ほど懐に入れて東京を出てきたのだ。汽車と汽船の切符代と雑費を差し引いてまだ14円ほどある。みんなやったってこれからは月給をもらうんだから構わない。田舎者はしみったれだから5円もやれば驚いて目を回すに決まっている。どうするか見ろと済まして顔を洗って部屋へ帰って待ってると、夕べの下女が膳を持ってきた。盆を持って給仕をしながら矢にニヤニヤ笑ってる。失敬なやつだ。顔の中をお祭りでも通りゃしまいし、これでもこの下女の面よりよっぽど上等だ。飯を済ましてからにしようと思っていたが、尺に触ったから、中途で五円札を一枚出して、後でこれを帳場へ持って行けと言ったら、下女は変な顔をしていた。それから飯を済ましてすぐ学校へ出かけた。靴は磨いてなかった。学校は昨日車で乗りつけたから大概の見当は分かっている。四つ角を2、3度曲がったらすぐ門の前へ出た。門から玄関までは御影石で敷き詰めてある。昨日この敷石の上を車でガラガラ通った時はむやみに行さんな音がするので少し弱った。途中から小倉の制服を着た生徒にたくさん会ったが、みんなこの門を入ってゆく。中には俺より背が高くって強そうなのがいる。あんなやつを教えるのかと思ったら、なんだか気味が悪くなった。名刺を出したら校長室へ通した。校長は薄ひげのある、色の黒い、目の大きな、タヌキのような男である。矢にもったいぶっていた。まあ、精出して勉強してくれ、と言って、うやうやしく大きな印のおさった辞令を渡した。この辞令は東京へ帰るとき、丸めて海の中へ放り込んでしまった。校長は、今に職員に紹介してやるから、いちいちその人にこの辞令を見せるんだと言って聞かした。余計な手数だ。そんな面倒をするよりこの辞令を3日間教員室へ貼り付ける方がマシだ。教員が控え所へ揃うには1時間目のラッパが鳴らなくてはならぬ。だいぶ時間がある。校長は時計を出してみて、おいおい、ゆるりと話すつもりだが、まず大体のことを飲み込んでおいてもらおう、と言って、それから教育の精神について、長いお談義を聞かした。俺は無論、いい加減に聞いていたが、途中から、これは飛んだところへ来た、と思った。校長の言うようにはとてもできない。俺見たような無鉄砲なものをつらまえて、生徒の模範になれの、 一向の指標と仰がれなくてはいかんの。学問以外に個人の特化を及ぼさなくては教育者になれないの。と、むやむに法外な注文をする。そんな偉い人が月給40円で、はるばるこんな田舎へ来るもんか。人間は大概似たもんだ。腹が立てば喧嘩の一つぐらいは誰でもするだろうと思ってたが、この様子じゃめったに口も聞けない。散歩もできない。そんな難しい役なら雇う前にこれこれだと話すがいい。俺は嘘をつくのが嫌いだから仕方がない。騙されてきたのだと諦めて、思い切りよくここで断って帰っちまおうと思った。宿屋へ5円やったから、財布の中には9円何菓子しかない。9円じゃ東京までは帰れない。茶代なんかやらなければよかった。惜しいことをした。しかし9円だってどうかならないことはない。旅費は足りなくっても嘘をつくよりマシだと思って、到底あなたのおっしゃる通りにはできません。この事例は返します。と言ったら、校長はタヌキのような目をパチつかせて俺の顔を見ていた。やがて、今のはただ希望である。あなたが希望通りできないのはよく知っているから、心配しなくってもいい、と言いながら笑った。そのくらいよく知っているなら、初めから脅かさなければいいのに。そうこうするうち、ラッパが鳴った。教場の方が急にガヤガヤする。もう教員も控え所へ揃いましたろうと言うから、校長について教員控え所へ入った。広い細長い部屋の周囲に机を並べてみんな腰をかけている。俺が入ったのを見て、みんな申し合わせたように俺の顔を見た。見せ物じゃあるまいし。それから申し付けられた通り、一人一人の前へ行って、辞令を出して挨拶をした。大概は椅子を離れて腰をかがめるばかりであったが、念の言ったのは、差し出した辞令を受け取って、一応拝見をして、それをうやうやしく返却した。まるで宮芝居の真似だ。15人目に体操の教師へと回ってきた時には、同じことを何遍もやるので、少々じれったくなった。向こうは一度で済む。こっちは同じ所作を15遍繰り返している。少しは人の了見も察してみるがいい。挨拶をしたのうちに教頭の何菓子というのがいた。これは文学士だそうだ。文学士といえば、大学の卒業生だから偉い人なんだろう。妙に女のような優しい声を出す人だった。最も驚いたのは、この暑いのにフランネルのシャツを着ている。いくらか薄い字にはそういなくっても、暑いには決まっている。文学士だけにご苦労千万ななりをしたもんだ。しかもそれが、赤シャツだから人をバカにしている。後から聞いたら、この男は年が年中赤シャツを着るんだそうだ。妙な病気があったものだ。当人の説明では、赤は体に薬になるから、衛生のためにわざわざあつらえるんだそうだが、いらざる心配だ。そんならついでに、着物も袴も赤にすればいい。それから英語の教師に小賀という大変顔色の悪い男がいた。大概顔の青い人は痩せてるもんだが、この男は青く膨れている。昔小学校へ行く時分、浅井の民さんという子が同級生に会ったが、この浅井の親父がやはりこんな色艶だった。 浅井は百姓だから、百姓になるとあんな顔になるかと清に聞いてみたら、そうじゃありません。あの人は裏なりのトーナスばかり食べるから、青く膨れるんです、と教えてくれた。それ以来、青く膨れた人を見れば、必ず裏なりのトーナスを食った報いだ、と思う。この英語の教師も、裏なりばかり食ってるに違いない。もっとも、裏なりとは何のことか今もって知らない。清に聞いてみたことはあるが、清は笑って答えなかった。大方、清も知らないんだろう。